高山俊吉気分青信号。こんにちは、今日は警察の調べに続いて行われる検察の調べの話をしましょう。交通事故事件というのは、これは刑事犯罪です。犯罪には罪名というものが必ずありますけれども、普通は業務上過失傷害とか業務上過失致死というようなことを言います。業務上といっても、仕事の上で人を引いてしまった、跳ねてしまったという場合に限るわけではありません。繰り返して運転をしている人が犯した場合に、業務上という言葉をつける約束になってまして、だから主婦であっても無職の人であっても交通事故を起こすと、普通は業務上過失傷害、あるいは業務上過失致死になります。それから、これは皆さんよくご承知と思いますが、道路交通法違反がありますね。速度違反、あるいは一時停止義務違反、こういう犯罪が業務上過失傷害、業務上致死と一緒に問題にされる。あなたは一時停止をしないで、そして人を引いたというようなことで両方問われる。あるいは酒を飲んで、それで事故を起こしたということで、2つの犯罪が同時に成立する、あるいは続いて成立するというようなこともあるということを頭に置いておきましょう。それから、最近時々新聞やテレビで報道される危険運転致死傷罪、危険運転致死罪、危険運転傷害罪というような犯罪がありますね。これは大変重い刑罰が科される。懲役20年というようなことも最近では報道されてますけれども、例えばお酒を飲んで酩酊状態になって、いわばぐでんぐでんの状態になって、どうしようもないという状態であることを分かっていながら、あえて車を運転するというような時に、こういう犯罪が成立することがあります。悲惨な被害者がほっとかないでほしいと、私たちを無視しないでほしいという訴えをして、そういう、いわば声の中でできた最近の犯罪名ですが、覚えておきましょう。その他に、自転車事故などで起きた事故で、業務上過失傷害などと言わないで、重過失傷害、重いと書きますが、重過失傷害、あるいは重過失致死と言われるものもあります。自転車などの事故の時に使われることになりますが、つまりこういうようないくつかの犯罪名で、言われる、全部まとめて言えば交通事故事件ですけれども、すべて犯罪で、犯罪が成立したということになれば前科にもなる、前科になるということで、場合によっては非常に重い刑罰が待っていることもあるということを頭に置いていただきたいと思いますね。さて、犯罪捜査にはまず警察が動く、これは誰でもご承知と思いますが、その次どうなるんだろうか言いますと、これは検察庁という役所にこの事件が引き継がれることになります。警察というのは公安委員会のもとにあって、警察庁、警察公安委員会というようなその系列で全体が統括されてますが、これに対して検察庁というのは法務省の中にある役所で、警察庁とは別の役所です。どういうことをするのか言いますと、警察が基礎的な捜査をしたものを引き継いで、法律的にチェックをして、そしてこの運転者の刑事責任を追及することにするかしないかという、国としての方針を確定する役所です。分かりやすい言い方をすれば、裁判所に持ち出すか持ち出さないかを決める役所、裁判所に持ち出すと決めれば、今度は裁判所に出かけていって、刑罰を、こういう刑罰を科してくださいということを裁判所に申し立てまでします。そういう判断をし行動する役所が検察ということになります。起訴とか不起訴という言葉を聞きになったことがあると思います。不起訴というのは裁判沙汰にしないということです。起訴というのは裁判沙汰にするということです。起訴といっても、よくテレビなどで出てくる 法廷のシーンになるような正式裁判もありますけれども、そうではなくて罰金を科するだけ、罰金を科すだけっていう時には法廷を開かないで、結論が出る時もあります。こういうの略式請求というんですけれども、そういう形で終わる場合もあります。交通事故ではそういう終わり方がかなり多いですね。8割以上は罰金で終わると思っていていいと思います。つまり、よほどのことがなければ裁判所には申し立てはしないのだということです。で、じゃあ実際に何をじゃあ検察庁はするかといいますと、警察で調べた、その調べた結果をチェックをする。この通りでしょうか、少し違うところがありますか、何か言い分を警察でちゃんと言い切れなかったことがあるでしょうか、ないですか、こういうことの確認ですね、をします。それからまた警察の捜査というのは事故直後の場合が割と多いですから、検察庁に送られた時には少し時期が経ってます。で、そうするとその後被害者との間では示談交渉進んでますかとか、被害者の状況はその後どうなったでしょうか、誠実に対応してますかというようなことが聞かれます。実際に被害者の方にその後どうなったんですかということを聞いたりもします。つまり交通事故ですから、その後の経過というのはいろいろとありますね。そう、被害保障がどうなったかとか、意外にその後悪くなったとか、体の具合が悪くなったとか、そういう状況を、調べて確認して、ここで大体この事件の概要が分かったと、決まったということになると、先ほど申し上げた起訴にするとか不起訴にするとかいうことを決めます。数ヶ月ぐらいで終わる例が多いんですけれども、事件によっては真相究明にものすごく手間取って1年かかる、あるいは1年何ヶ月もかかるという例も数は少ないけれどもないわけではない。特に被害者の方が長い間入院したというようなことになりますと、そういうことになる場合もある。それが検察の捜査の段階の大まかな経過だということ、そのことを頭に入れておきましょう。今日はそこまでにしましょう。